第二歴代史の今日は14章です。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが私たちの心に語りかけてください。私に、私たちに明らかにしようとしておられるこの真理を受け取ることができますように。この今日与えられている箇所を通してあなたがどうぞお語りください。私たちに聞く耳を与えてください。あなたのその真理を見る目を与えてください。お願いします。どうかそれぞれに与えられているその聖霊によってあなたが語っておられる事柄を理解できますように、どうぞ力を与えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私にも同じようにあなたの力とあなたの、言葉をあなたの恵みによってお与えください。お願いします。あなたが私に語ってくださったこと一つ一つをすべて語ることができますように、私を導いてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節から五節までをお読みします。第二、歴代史の十四章。アビアは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子、アサが代わって王となった。彼の時代には、この地は十年の間、平安を保った。朝は彼の神、主が良いと見られること。御目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシラ像を打ち壊した。それからユダに命じて彼らの父祖の神、主を求めさせ、その律法と命令を行わせた。さらに彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保った。まあ、朝の治世ですね。で、朝というのは、アビアの息子。で、アビアの息子ですから、ソロモンのひ孫にあたりますね。朝のお父さんはアビア。で、アビアのお父さんはレハブアム。だから朝のおじいちゃんはレハブアムです。ソロモンは朝のひいおじいちゃん。ダビデは朝のひいひいおじいちゃん。ということになります。で、彼の治世になって10年間国は平穏でいました。またその平安を保ったというふうに書いてあります。神がこの10年の間祝福したんですね。神に祝福されたということは、彼と、王様と神との関係が良好だったということになります。で、2節によると、朝は彼の神、主が良いと見られること、御目にかなうことを行ったというふうに書いてあります。つまり宗教改革を行ったんですよ、まず。異教の祭壇と高きところを取り除いたと。また五節に、さらに彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いたというふうに書いてあります。だから、その偶像に生贄を捧げるところや、こう炊くところ、それを全部壊したと。第一列王記の15章にも、この朝の治世のことについて書いてあります。もし、また読んでない方は、ぜひ第一列王記の15章も合わせて読まれるといいと思います。でこの14節に、第一列王記の15章の14節に、高きところは取り除かれなかったとも書いてあります。これはおそらく、その死のための高きところ、昔その祭壇、ごめんなさい、神殿がなかった時に、そのそれぞれがその高きところというところのその祭壇を築いて、そこで生贄を捧げてたんですよ。で、あるところはそのイスラエルの神主ヤーウェのための高きところ祭壇で、あるところはその異教の神々の祭壇みたいな感じで、いっぱいその祭壇があったわけです。で、朝が取り除いたのは、この異教の祭壇と高きところであり、また高の台というふうに考えてもいいと思います。その第一列王記の記事から読むと。まあ、いずれにしても彼はその良いことを行ったわけです。石の柱を砕いて、そしてアシラ像を切り倒したと。で、ユダの人々に命じて、彼の父祖の神、主を求めさせたって。もちろんその勧告ですよね。で、そうしなさいと。それ命じたわけですよ。誰もその神に従わせるような、神に従いなさいと言って、その強制できる人はいないし、強制させられて、その神に従えるような人はいませんよ。だから朝はとにかくその励ましたんですよ、民を。 これが神の教えで、これが神の律法だって、神に従いなさいって。そう励ましたんですね。次のその15章に出てくるんですけど、彼のまあお母さんとなってますが、おそらくそのおばあちゃんの話ですけど、マーカという人が出てきますけど、彼女がそのアシェラのために像を作ったんですよ。なので、その王母の位から、朝はこのおばあちゃんを退けるんですよ。それぐらい、その、はっきりと、その、してたわけですね。自分の身内であろうとなんだろうと、その神に従わないものは、その、退けるわけですよ、そうやって。で、主の律法と命令を行わせたと書いてあります。つまり、そのイスラエルの神、主に彼は、より頼んでいたわけです。もちろん、戦いの時もそうですよ。今日のこの14章の中で戦いが出てきます。で、この宗教改革をするときもそうです。神により頼まなければこんなことできないんですよ。だって、偶像がたくさんあって、みんながそこにその思いがあるわけですよ。おじいちゃんの代もそうじゃないですか。お父さんの代もそうじゃないですか。結局、その、イスラエルの神にその従いきれないというか、決めきれないような、その、どっちつかずのその状態というのがずっと続いてて、民のある、その大多数の人、大多数か分かんないですけど、そのある一定の人たちっていうのは、そのイスラエルの神ではなくて、別の神々をその慕ってたわけですから。ましてやその自分のその身内を、その位から退けるっていうのは、よっぽどのその覚悟が必要ですよ。民を裁くときもそうですけど、本当にその朝は、このイスラエルの神、主に頼ってたわけですね。だからこの主が良いと見られること、御目にかなうことを行い続けることができたわけです。またその第一列王記の15章の11節によると、朝はこの主の目にかなうことを行ったというふうに書いてあるんですが、この第一列王記のバージョンだと、朝は父祖のダビデのように、主の目にかなうことを行ったというふうに書いてあります。もうちょっとこのことに関しては第一列王記の方が詳しくて、第一列王記の15章にはその神殿断章を国から追放したと。でまた、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いたというふうにも書いてあります。で朝はそのダビデのように主の目にかなうことを行ったんですよ。私たち記憶に新しいと思いますけど、そのダビデは常に主の目にかなうことを行ってたわけじゃないですよですね。バテシバを自分のものにするために自分の部下を殺したわけですからね。で1年間そのままほっぽっといて、その自分が素晴らしい王様のように王様を演じて、そしてかわいそうなバテシバを自分のその、嫁にしたわけじゃないですか。人口調査もしたわけだし。でも、ダビデは常に主の目にかなうことを追求したんですよ。神に頼り、神が正しいということを認め続けたんですよ。だから、自分の罪が指摘されたときに、示されたときに、素直にそれを認めて、悔い改めに進むことができたわけです。彼は言い訳なんか言わんかったんですよ。神の前にそのまま、それを素直に認めて、神の恵みにより頼んだんですよ。だからダビデのその罪は神の前から、神の御前に覚えられてないし、数えられてもないんですよ。神の恵みと憐れみと、神の慈しみ深さにダビデはより頼んだんですよ。それをより頼み続けたし、神に期待して、神を信頼し続けて、神を信じ続けたんですよ。それがダビデの神に対するその従い方ですよ。朝も同じようでしょう。誰も完璧な人間はいませんから。不完全ながらも、その不完全な私をも愛してくださるというその神を信じて、こんなに不完全で弱い私をも神は助け、神がなさりたいことを私が行うのに必要な力を神は与えてくださるというその信仰によって踏み出し続けていったんですよ。なので朝もまたダビデも主の目にかなうことを行ったというふうになるわけですよ。 それが理由で、朝がダビデのように、神を信頼して、神により頼んで、神に期待して、主の目にかなうことを行う、それを追求し続けたので、神はダビデを、ごめんなさい、朝を祝福したんですよ。ユダ王国は、この朝王のもとに、安息が与えられていて、平穏だったんですよ。皆さんが王様だとして、皆さんの国がものすごく栄えています。そして外敵からも何もその危険がさらされてないようなその平安な時を迎えています。その時に何をしますか？朝がやったことはこうです。6節から8節。彼はユダに防備の町々を築いた。当時数年の間その地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑む者はなかったからである。彼はユダに向かってこう言った。さあ、これらの町々を建てようではないか。そしてその周りに城壁と櫓と門と関抜きを設けよう。この地はなおも私たちの前にある。私たちが私たちの神、主を求めたからである。私たちが求めたところ、神は周囲の者から守って私たちに安息をくださった。こうして彼らは建設し繁栄した。朝にはユダの大盾と槍を帯びる軍勢が30万、ベニヤミンの盾を持ち、弓を引く者が28万あって、これらすべてが勇士であった。朝は戦いに備えたんですよ。めちゃめちゃ安息があって、平穏で、外敵からその神がユダを守っていて、誰ともそのユダに向かって来ようとしない、戦いを挑む者がないような、時期に、彼はその、やったーとかって、お祭りだーとかって言ってやらんかったんですよ。彼がやったことは、戦いが起こった時に、このユダの町を、ごめんなさい、ユダの国を守ることができるように、防備の町と、城壁と、櫓と、門と、それを作ったんですよ。朝は知ってたんですよ。この、平穏な、また安息が与えられているのは、これは私たちが主を求めたからだって。だからユダの平穏であったり、その安息というのは、神が与えてくださったものだって。それ知ってたんですよ。神が誠実で、朝やユダの民の求めに耳を傾けてくださったからだって。神が恵みによって彼らの訴えに応えてくださったからだって。朝は知ってたんですよ。だからこの安息は、この平穏は、平和は、神からのものであるので、この守りは絶対なんですよ。神が守ってるから。その安心感があるんですよ。であるにもかかわらず、朝はこの防備の町々を築いたんですよ。防備の町々を築くには、6節にありますけども、1日や2日ではできません。今みたいな、なんかその建築技術とか、今みたいなその重機みたいなのはないんですよ。棚一つ作るのもですよ。インパクトドライバーがあると、もう一瞬のうちに一瞬というのは嘘ですけど、ものすごい、時間の短縮になるんですよ。これなかったら大変ですよ。霧で穴開けたり、なんかこの、自分の力でネジをネジネジ締めるんですよ。もう大変ですよ。当時、その、トラックとかユンボとかそういう重機っていうのはないんですよ。人海戦術ですよ、もう完璧に。で、防備の町々を作るというのは、築くというのは、それなりの、もちろんお金もかかりますけど、その時間と、その人員が割かれるんですよ。こういうことは平和な時じゃないと絶対にできないんですよ。敵が攻めてきて、これから今そこにすぐそこに敵がその来るぞっていう時に、じゃあ防備の街を作ろうって言っても、もう遅いんですよ。1日2日でできないから、防備の街は。平穏で安息が与えられている時だからこそ戦いの備えができるんですよ。 朝は神により頼んでいました。神を信頼していました。神が与えてくださったこの安息や、またこの平穏なこの知性というのを、朝はその喜んでこれを享受してたんですよ。でも、神により頼むということは、そこにあぐらをかくということではないんですよ。神がしてくださるから大丈夫、私は何もする必要がないとか、神がすべてやってくださるから私は何の努力も必要ないんだというのは、これは嘘ですよ。主を求めれば、神があとは何しかなとかしてくれるから、私は何もしなくていいということにはならないんですよ。敵が攻めてくれば、現実的に考えて対抗する兵力が必要なんですよ。だから備えるんですよ。しかもそういうことって平穏な時じゃないと、安心してその建築作業に迎える時じゃないとできないんですよ。大盾と槍を帯びる軍勢が30万、盾を持って弓を引く者が28万、勇士たちが合計58万いたんですよ。お父さんの時は40万ですよ。朝はこの平和だっていうところにあぐらをかくことなく、神が与えてくださってるから何も心配ないとかっつって何もしなかったわけじゃないんですよ。彼は次を備えたんです。次に備えたんですよ。神を求めれば、仕事しなくても経済的には困らないとか、そんなの嘘ですよ。第一テサロニケのちなみに4章の11節を開くと、仕事に身を入れなさいと書いてありますよ。自分がちゃんとご飯食べていけるように、またこの周囲の人たちに対してその立派に振る舞えるようにって。勉強しなくてもテストで100点取れるとか、試験に合格できる、そんなのは無理ですよ。私が実証済みです。祈りさえすれば、あとは全て神がやってくださるというのは、ほとんどの場合ないですよ。私ゼロとは言いません。神は恵み深い方だから、あり得ないということは私は言えないです。ただ、ほとんどないはずです。第二ペテロには、1章5節から7節の間に、あらゆる努力をしなさいと書いてあるんですよ。信仰から始めて、最後に神の愛を、身につけなさいって。愛するということ。朝は自分のできる限りの備えをしたんですよ。で、朝の努力があって、それプラス神の力がその合わさって、そしてそのことを行うということではないんですよ。朝がどれだけ努力しても神の基準に達することはないから。神が朝の力を必要とすることもないから。ここが難しいんですよ。では何のための努力かというふうになるわけです。努力というのは、私が神により頼み、信頼し、神に従うという努力ですよ。戦いが来るときに、神を信頼して、神により頼んで、神がおられるから大丈夫だというその信仰の一歩を踏む、リアクションが取れるように備えることを努力するんですよ。いざという時に神からの助けを受ける準備が必要なんですよ。その準備が、備えが努力なんですよ。平安な時に何もないというふうにその思える日常生活な平平ボンボンとしたその時こそ、私が神と建設的でまた正常な良好な関係を保つための努力を怠ってはならないんですよ。神に祈る時間がないのであれば、神に祈る時間を作るんですよ。神に祈って静まって祈る環境にないんであれば、その環境を作るんですよ。努力ですよ、そこは。神に応答するための。私の側でできることですよ。私が30分早くテレビ消せばいい話なんですよ。私がただ枕元からスマホをそばにどっかに置いて、書斎とかに置いて、Facebook 見なければいい話なんですよ。Yahoo とかチェックしなければいい話なんですよ。それだけのことですよ。 自分の肉がムクムクってきて、その時にその神に従うことを求めるその努力をするんですよ、私たちは。朝の努力というのは、その、いざ何かが起こった時に、神が私をいつでも使ってくださるように、この平和な時に戦いの備えをするというのが彼の努力だったわけですよ。彼の力を使ってその備えをしたんですよ。神に従うためですよ。だって朝はその国を外敵から守ることが求められているわけだから。また朝は王様として民を神に従わせることが求められているわけだから。だからその彼のあらゆる力を使ってその神に従わせようとする、その宗教改革であったり、民に対して神に従いなさいというその勧告を出したりするわけですよ。彼のその備えですよ。いざという時に神から助けをいただくには、神との関係が良好になってないと、あれもこれも悔い改めてないとか、神の前にこれ出れないっていうことがあったりするんですよ。困ってるのに私、神の前に出ることができないって。だってあの時にもこんなことしてしまって、あんなことしてしまって、あの時に悔い改めるべきだったのに悔い改めてなくてとか、戦いの最中にパニックになるんですよ。私の肉がボンボンボンボン、そのもっとくれもっとくれって言って、その怒ったり、その憤ったりするその最中で神の元に行けなかったりするんですよ。日頃何もないときに、神に対して神との関係を良好に保つという、その備えをするという努力を怠ったからですよ。戦いが起こるときに、私の肉に対して。で、神が求めておられること、許すことであったり、忍耐することであったり、自制することであったり、そうすることをその従順になるということと、また信仰の一歩を踏み出すというこのリアクションが必要なんですよ。神がこれを願っておられるから私行きますという、神を信頼して行きますっていう。で、一歩踏み出したらその先、一歩踏み出してその踏み出した足が地面につく前に、神は私にあなたに力を与えてくださるんですよ。そのリアクションを最後まで行わせる力を神が与えるんですよ。だからその何かことを成し遂げる努力を私がするんじゃないんですよ。神を信頼して何かを成し遂げないといけないときに、神を信頼して一歩踏み出して体重を全部乗せて一歩踏み出しますっていう、神に信頼しますっていうところにまで私がリアクションとしてその神に応答できるように日々備えるという努力が必要なんですよ。頑張って人を愛せとか言ってるんじゃないんですよ。頑張って人を許しなさいとか、頑張ってイエス・キリストのことを述べ伝えなさいとか言ってるんじゃないんですよ。備えをしなさいって言ってるんですよ。あらゆる努力をして。そして一歩、神を信頼して、もう神がおられるから大丈夫だって、もう後先どうなるかわかんないけど、やることは私はやったって。どうぞ私をお助けくださいって、この、やることやったっていうこともそうだし、また助けてくださいと、その率直に神にその求めることができるだけの良好な関係が備わっていれば、一歩踏み出すんですよ。踏み出せるんですよ。そしたらその先に神の助けがありますよ。一歩踏み出したその足の裏に神が力を与えてくださるんですよ。そして最後までその行った行いを成し遂げさせてくださるんですよ。これは神の力です。もし私にそのリアクションを起こす信仰がないんであればですよ。その信仰を与えてくださいって、毎日の生活の中で祈れるんですよ。そんな祈りすら私にはできませんって言うんであれば、一緒に祈ってもらう人を、くれる人を探す必要がありますよ。そこは努力の部分じゃないですか。どうやって祈っていいかわからなければ、一緒に祈ってくださいって。自分のその悩んでることを分かっちゃうんですよ。じゃないと自分で祈れないんだったら、その備えができませんよ。その問題がもう一回出てくるときに、またその問題に直面するときにまた負けるんですよ。確かに神は何もしない、何もできない私さえも愛してくださって、それを私を許して力を与えてくださるというのが神ですよ。でも毎回毎回ですよ、 溺れ死にそうになってから助けてくださいと言うので、もう疲れるんですよ。神に従うのが。毎回溺れるから神に従おうとすると。神はでも泳いでほしいんですよ。泳げるようになってほしいのに、困難の中、神を信頼して、でも毎回溺れるんですよ。なぜかというと、何にもない時に、なぎの時に泳ぐ練習をしないからですよ。だからこんな嵐になった時に泳げるわけないですよ。なぎの時にも泳がないから。神は溺れ死なそうとしてるんじゃないんですよ、私のこと、あなたのこと。で、神に従うことを、その上からぐーってぐーってなんか、そのプレッシャーかけて、苦しまして圧死させようなんかしてないんですよ、神は。そこで、そんなその、ものすごいプレッシャーの中でも、神に信頼して、本当にその平穏な歩みを神はしてほしいんですよ。嵐の中、苦しい中でも、神を信頼して、しかも喜んでいられるぐらい、神の助けを確信して、そのような歩みを神はしてほしいんですよ。9節から11節まで。時が経って、クシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの谷で戦いの備えをした。朝はその神主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。クシュ人が攻めてきたんですよ。いよいよ。そしてこの危機が迫った時に祈った朝の祈りです。今読んだところが。クシュ人というのはエチオピア人だというふうに言われています。この軍勢がマレシャにまで攻めてきたと。マレシャというのは、レハブアムさん、おじいちゃんの、が、築いた防備の町です。でエルサレムの、南西約40キロぐらいのところです。軍勢で言うと1日から2日ぐらいの距離です。だから明後日にはエルサレムに攻めて来られるぐらいの。そのぐらいの感覚です。で、クシュ人には100万の軍勢と300台の戦車がいました。ユダ軍は58万の戦士たちでしたから、勇士たちでしたから、ほとんど倍ですね。で、戦車がある分、もしかすると、その、兵力で言えば、戦力で言えば、倍かそれ以上の戦力だったでしょう。で、その、この100万の軍勢と300台の戦車、クシュ人たちがユダに攻めてきた時のアサオのリアクションです。これは神を信頼するゆえのリアクションです。神の助け、神の恵みを引き出すというか、受け取る準備ができてたんですよ。アサオは3つのことをしました。1つ目、このクシュ人ゼラフに対して出陣しました。2つ目、戦いの備えをしました。三つ目、主を呼び求めました。一つ目、ゼラフに対して出陣した。朝は最初から何もしないで、助けてと言ったんじゃないんですよ。彼はゼラフに対して出陣したんですよ。戦力の差は明らかです。ほぼ倍ですから。もしかすると倍かそれ以上ですよ。戦車の分。それでも神により頼み、信頼するから出陣できるんですよ。出ていけるんですよ。行きなさいと言われるときに、行けるんですよ。イエス・キリストも私たちに対して行って、私の弟子を作りなさいって。行って、実を結び、その実を残しなさいって。行って、作られたすべての人、ものに福音を述べ伝えなさいって。行きなさいと言われるんですよ。私たちが行けないのは、神とのその毎日の生活の中でのこの関係というのが良好じゃないからです。そして行きなさいと言われてその一歩踏み出そうとするときに神からのこの良いもの、恵みをその引き出すだけの関係がなくて、また信仰がなくて、そしていやそれにしてもとかって言って、いやそんなんやったらこんなんやったらあんなんやったらとかって言って踏み出せないでそのまま終わっていくんですよ。でも、アサオは 出陣するリアクションが取れるだけの準備を、この安息の時に、平穏な時期にしてたんですよ。だから、出陣することができるんですよ。王として、国を守らないといけないから。私もそのイエス・キリストを信じている者として、私の肉がぐーってその上がってきて、神に従いたくないって。私これ、こういうことやりたい。自分の好きなことやりたい。とかっていう時に。ダミンを貪りたい。涼しいから。寝たい。でもなんか一方では、その自分の、これはやっぱでも、ちょっともうちょっと早く起きて、その神に思いを向けてね、静まったり、祈ったり、聖書を読んだりしようっていう思いがあったりするんですよ。いつも戦うんですよ、そこで。でも、戦う準備もできてないんですよ。ベッドから出ようとも思わなかったりするんですよ。私のダイエットは明日からのと同じですよ。そもそも思いがないから。毎日のその生活の中で神との関係が本当に祝福されていて、その神が本当に素晴らしい方だっていうことを、その、味わってないから、いざという時に、その神を、その選択しないんですよ。少なくとも私の場合は。情けないことに。神の方を取れない時には、神の恵みを十分に私が味わってない証拠ですよ。だって、ご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださるような方なんですよ。その方に応答できないってよっぽどですよ。よっぽどそのことを見てないんですよ、私。それによって私の魂が贖われ、私はその、私の命は穴から、その地獄から贖い出されたんですよ。そんなすごい素晴らしいことをしてくださっている方に応答しないとかよくわからないですよ。私寝たいからとかって言って。尋常じゃないですよ。私の肉というのはそういうものですよ。でも、その、毎日のその平凡な、その平常時にですよ。私が神に対して向き合ってるんであれば、その時に一言祈ったりするんですよ。私をお助けくださいって。霊的にこの怠惰な私をお助けください。憐れんでくださいって。で、神のその恵みを引き出す、その祈りが出てきたりするんですよ。そしたら勝ちですよ、私の。そして出陣するんですよ。実際に出ていくんですよ。ベッドから出るんですよ。そして二つ目の戦いの備えをしたって、セファテの谷というのはマレシャの北の方ですね。で、出陣するだけじゃなくて、実際にもう矛を交えるぞって、こっからその戦いに行くぞっていうその備えをしたんですよ。だからこの倍の戦力の駆逐軍と本当に戦うつもりだったんですよ。そんな信仰なんて、神との関係が良好じゃないと湧いてこないですよ。湧いてこないとか、私の中にはないですよ。与えられるものだから。ダビデがゴリアテと向き合った時だってそうじゃないですか。彼は羊飼いの少年でしたよ。でも彼はその羊を飼いながら、その平平凡凡と、のほほーんって見える、思えるような牧歌的な、その景色の中で、彼は羊を飼いながら、イスラエルの神である主に心を向けてたんですよ。だからそんなことができるんですよ。私が何もそんなことを求めないで、その、整えるというか、その、準備するという、努力を一個もしないのにですよ。戦いのシーンになって、私がいきなり勇者になれるわけないですよ。私の肉や、その肉を励ましてくる、その悪魔を、火矢をガンガン飛ばしてくる、その悪魔を、に対して、私は無力ですよ。出陣をして、戦いの備えをして、そこまでは朝ができることですよ。そしてそこから先、戦いに、本当に戦いに出ていくときに、もう剣と剣を交えるときに、この時こそ神を求めるときですよ。一番最初からしないんですよ。助けてーとかって言って。逃げないんですよ。出ていくんですよ。自分の目の前にある困難や、その愛さないといけないというその愛が必要なその状況に立ち向かうんですよ。でもそれは何度も言いますけど、備えが必要なんですよ。それができないのは日々の努力を怠ってるからです。 朝のリアクション、出陣して戦いの備えをして、そこから戦うという、そのリアクションを完結させるのは神なんですよ。この戦いに勝利するには神の助けが必要なんですよ。どんなに朝が準備しても、神が一緒に戦ってくださらなければ、この戦いに勝利することはできないんですよ。私がどんなに準備しても、神が私と共にいて、神が私のと共に戦ってくださらなければ、私は自分の肉にも悪魔にも勝利することは絶対にできないんですよ。戦いの時に神を求めないと私は負けます。どの戦いのどんな戦いに勝利するにも神の助けが必要なんですよ。私は出陣するでしょうか。愛するという自制やその忍耐が必要な場面に主イエスが命じたように行けるだろうかって、福音を語る機会を求めてその機会を捉えるように私は行くだろうかって、私は神をより頼んで神に従おうとしてるだろうかって、出陣するんだったら私のそのお城から出ていく必要があるんですよ。自分のお城にいるのはカンファタブルですよ。とてもその、カンファタブル。心地いいですよ。ありがとうございます。でもこの心地良いゾーンから、エリアから出ていく必要があるんですよ。なんで心地良くないからというと、神を信頼しないと、そこでその戦いには絶対に勝てないからです。立つことさえも、そこで一歩踏み出すことさえもできないんですよ。だから、カンファタブル、その心地よくないんですよ、私の肉は。何もしなくても、なんかうまくやってられる仲間と一緒にいたいんですよ。何もしなくても、なんかその求めるとか、なんか苦しいとか、そんなんしなくても、いいところにいたいんですよ、ずっと。でも、神は愛しなさいと言ったんですよ。愛するというのは、忍耐するとか、自制するとか、許すとか、神を求めるとか祈るとか、相手の成長のために使えるっていう、その肉にとって嫌なんですよ。カンファタブルゾーンを自分のその心地いいところから外に出たくないんですよ。でも出陣するには、行きなさいと神が言っておられる、その行って愛しなさいって、愛の実を結びなさいというには、そこの自分のこのカンファタブルゾーン、心地よいところから私だけでいればいいというところから出ていかないといけないんですよ。でもそれをするには神を信頼してないと無理ですよ。決して心地よくないから。私は戦いの備えをしているでしょうか。確かにことを成し遂げて完成させてくださるのは神ですよ。確かに神は私の力、私に愛を与え、福音の言葉を与え、イエス・キリストを述べ伝える力を与えてくださいますよ。でも神は私を通して働かれるんですよ。水戸黄門だってたまには戦いますよ。ギンギンとかってやって。助さん、格さん任せじゃないんですよ。水戸黄門の話が通じるということは大体の世代がわかるんですけど。私も脳裏に焼き付いてますよ。私のおじいちゃんが水戸黄門大好きだったから。私がその自分のお城の本丸の奥深くに留まってですよ。主よ、行きなさいとかって言って、懲らしめてやりなさいとかって言ってるんですよ、私が行かないということは。ただ祈って、私は行きませんよって。でも、主よ、どうぞあなたがやってくださいとか、あなたがその全てをやらせてください。あなた全てご存知ですか、お願いしますよ、どうぞお願いしますとか。私がカンファタブルゾーンにずっと留まっていて、神に行けとかって言って、前進とかって言ってる、そんな絵ですよ。おかしいですよ。だって神はあなたと共にいるって言ってくださってるんじゃないんですか。私が本丸にいるんだったら神も本丸に留まってますよ、こうやって。私が行くところ、先々で神が共におられて、神が戦ってくださるんじゃないんですか。私が行かないと、愛の実なんか結べないですよ。私に神に従う心積もりがあるんだろうかって。神に従うというこの状況下にあって、主よ、どうぞ私にあなたに従える心を与えてくださいって、もう遅いです。従えてないんですよ。従えないんですよ。何もない時に、本当にその平ぼんぼんとした、その普通の日に、神を求めて、 神との良好な関係の中で、ああ、神は私のことを愛してくださってるって。弱い私を神は愛してくださって、こんなそのできない私を、そのできないことも全部含めて許してくださってるって。そしていざという時に神が私にその力を与えるならば、私はその神に応答して、この戦いに勝利することができるんだって。てか私というか神が戦ってくださるんだって。私はただ行きさえすればいいんだって、そこに。神を信頼して一歩踏み出すんだって。許そうとしようって。自制しようとしようって。忍耐しようって。自分のその心地よいゾーンから一歩踏み出してみようって。その準備を。私たちは怠ってはならないんですよ。そこに努力する必要がありますよ、私たち。そして、最前線で、私は神を求めているでしょうか。愛が必要なとき、福音を語る力が必要なとき、私は神を求めているでしょうか。一歩目が間違うとですよ。神に信頼して踏み出した一歩であれば、神に求めるんですよ。でもこれをしないといけない、やらねばならぬとかって言って、戦いに一歩踏み出すと、戦いの勝利を努力で勝ち取ろうとするんですよ。だって私が頑張っていったんだから、頑張るぞとかって言って、その神に頼るってこと最初からないので頭に。だから、その戦いの最中に神を求めないんですよ。神を求めてるつもりで自分であがくんですよ。とかって言って。できないとかって。やらねばならぬで戦いを始めると、戦いの勝利を努力で取ろうとするので、それが敗北の原因です。自分の肉を、自分の肉で頑張りで抑えようとするなんて無理です。どんなにそこについて努力しても、私の肉を殺すことはできないんですよ。私がどんなに頑張ったところで悪魔に勝てるわけないんですよ。努力は神の恵みや愛に応答する、準備。その準備をするということですよ。勝利を勝ち取る力じゃないですよ。勝利を勝ち取るために努力するんだじゃないんですよ。勝利を勝ち取るためには神の力が必要なんですよ。神の助けが必要なんですよ。その有事に、神がその今必要っていう時に、戦いが起こる時に、神をすぐにでも求めて、神に頼ることができる神との良好な関係を保つというのが私のなすべき努力ですよ。あなたにとって変わりはないって。強いものを助けるのも、力のないものを助けるのもあなたにあって変わりはないですって。もう一度言いますか？力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのもです。力の弱いのじゃないんですよ。そんな言ったら私弱いものよりも弱いみたいになってしまって。力のないものを助けるのも、神にあって変わりがないって言ってるんですよ。いいですね、これは。ものすごい励まされますよ。私に力がなかったとしても、私にどんなに力があったとしても、神にとって、その、何の変わりもないって。バケツいっぱいに砂を欲しい人。10トントラックいっぱいに砂が欲しい人。いたとします。そんなんやるの大変ですね。でも、イーフビーチまで行ったらもう余裕ですよ、そんなん。いっぱいありますよ。神はイーフビーチより大きいって知ってます？神の恵みはとこしえからとこしえまで、それは尽きることがないんですよね。私たちが考えうる、私たちが求めうるすべてを持って神に神の恵みを求めたとしても、神の方では余裕で持ってるんですよ、まだ。尽きることがないんですよ。もし私がこのようにあなたにとって力の強いものを助けるのも、力の全くないものを助けるのも、あなたにとって変わりはありませんって。このように神を信頼しているんであれば、私は戦いに出ていけるはずですよ。私の力なんかどれほどなのかっていうのは全く関係ないんですよ。私が神の助けを得られるか得られないかっていうのが勝敗を分けるんですよ。私がどんなに強いかとか弱いかとか、そこは関係ないです。私が神の力を得られるか、神からの恵みを受け取れるか受け取れないか、それが勝敗を分けるんですよ。そして私たちを助けてくださいって。私たちはあなたにより頼んでますって。そして皆によってこの大軍に当たりますって。神を信頼して神の願っておられることに取り組むとき、神は必ず私たちを助けてくださるはずですよ。 そして人間があなたに神に並ぶことができないようにしてくださいますよ。神の民を人間に過ぎないものが打ち破るようなことがないようにしてくださいって。だこの、ここで勝利しますけども、この戦いの勝利は 100% 神のおかげで神に栄光が返っていくんですよ。人を許すことや忍耐したり自制したりするのは神のおかげであり神の栄光ですよ。そうなるのは勝利ですよ。怒ることをしないで、怒ることを選ばないで祈る、それは勝利ですよ。肉ごとき、私の悪魔ごときが神に並ぶようなこと、そんなことはないですよ。神に打ち勝てるわけがないですよ。そんな肉ごときが私の。でも私や私の力というのを、私の能力とか私の、知識とかをその勝利を分ける計算式に組み込むから信仰が働かなくなるんですよ、一気に。私はでもこうだから、私はああだから、私はこんなんしかできないし、あの人の方がこんなんだし、この状況の中で私は私は私はってやって、私っていうのをそのこうやったら勝てるというその計算式に私という要因を入れるから、一気にその信仰がわーってなって、私じゃ無理だってなるんですよ。だから最初からあなた私が勝てると言ってないんですよ。神は勝敗を分けるのは私じゃないんですよ。神の力がそこにあるかないかですよ。神が共に働いて、戦ってくださるかくださらないかですよ。私が戦いに出て行って、そこで戦いの備えをして、そして最前線で神を求めるときに、神は私と共に戦ってくださり、私に勝利を与えてくださるはずですよ。12節から15節。主は朝の前とユダの前に、クシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。朝及び彼と共にいた民は彼らをゲラルまで追い詰めた。クシュ人は倒れ、生きている者はなかった。死の前、その宿営の前に打ち砕かれたからである。そこで彼らは非常に多くの分取り物を持ち帰った。さらに彼らはゲラル周辺のすべての町々を攻め撃った。死の恐れが彼らに望んだからである。そこで彼らはすべての町々をかすめ奪った。その中には多くの獲物があったからである。また彼らは家畜の天幕も打ち、多くの羊とラクダを奪い去ってエルサレムに帰ってきた。ユダの大勝利ですよ。神がクシュ人を撃ったって書いてありますね。だから朝もそのユダの兵士も何もしてないんですよ。これはアビアとお父さんの、朝のお父さんのね、ヤロブアムが戦った時と一緒ですよ。アビアは40万、ヤロブアムは80万。その時に神がまず撃ったんですよ。ヤロブアムの軍勢を。で、この、神がクシュ人の軍勢を撃った時点で、この痛恨の一撃を与えて、もうこの時点で勝敗がもう決まったんですよ。それぐらい決定的な、その打撃をクシュ人に与えたんですよ、神が。朝と、そしてその兵士たちが何をしたかというと、あとは追撃しただけです。もうチリチリバラバラ逃げてったんですよ。クシュ人たちは。で、ゲラルという町はマルシャのさらに南西の30キロに行ったところですから、30キロにわたって彼らは逃げてったんですよ。で、その30キロにわたって、その朝とその兵士たちは彼らを追って、クシュ人を打ち倒したんですよ。神は朝の祈りに応え、勝利を朝に与えたんですよ。なぜかというと、神が、このクシュ人に対して戦ったからですよ。朝は兵を率いて、この勝利を受け取ったんですよ。神が与えてくださった勝利を。クシュ人、100万の軍勢と300の戦車は全滅したんですよ。誰も残んなかったんですよ。そして朝は非常に多くの分取り物を持ち帰ったというふうに書いてあります。100万の兵士たちを養うだけの食料や物資や武器があったはずですからね。で、ゲラル周辺のすべての町々からの分取り物も含めて、ものすごいその数の、分取り物をエルサレムに持ち帰ったんですね。朝が神を信頼して出陣し、戦いの備えをして、神を求めなければ勝利は得られなかったですし、また朝が、その、平安が与えられているときに平穏な時代に、その、努力して神とのその関係を良好にしてなければ神を求めることができませんでしたから、この勝利はなかったはずですよ。でも朝はその平穏な時代に神を求め、神との関係を良好にし、 彼に与えられているその役割を、に従順にその応答し続けたんですよ。あぐらかかんかったんですよ。なのでこの有事の時に、この戦争の時、戦争とかその戦いが起こった時に、彼は神のその恵みを引き出すことができたんですよ。だから私たちも神が与えてくださるこの安息のうちに備えている必要がありますよ。毎日、平常時に。戦いの最中にはできないです。備えることは。もう洗濯機の中に放り込まれるだけですよ、私たち。わーとかって。だから神とのその一対一の時間を、その、作る必要ありますよ、私たち、それぞれが。聖書を読んだり祈ったり神に心を向けたりするその時間、平穏な神とのこの安息の時間がないと何の備えもできないんですよ。神が私に何を願っておられるのか、神のその願いというのは何なのか、愛とは何なのか、何もわかんないんですもん。神との関係のうちにその安息を得る必要がありますよ。私を神の前に差し出して、その神が与えてくださるその悔い改めを持って神との関係をいつも良好に保つんですよ。本当に励ましはいつでもどこでもどこからでもこの福音に立ち戻ることができるということです。遅くないんですよ。私たち今生きてるからまだ。ああもう本当に自分は霊的に怠慢で備えなんか全くしてないやってそう思ったんだったら今日から始めればいいんですよ。家に帰っていつもはテレビつけるけども、それをそのテレビつけないで、いつもはなんか自分の趣味の本を読むけども、その本閉じて、いつもは他のなんか違うことやるけども、それを閉じて、1分でもいいから祈ってみたらいいじゃないですか。じゃあ30秒でもいいですよ。30秒はいけません？せめて。30秒いけないって言ったら、それはもう私もどう弁護していいかわからないですよ。私の日課で大体ニュース7は見るから、あの30分はその自由に使えるはずなんですよ。私30分その神に応答しないんだったら私も言い訳できないんですよ、神の前に。でもやれやれって言ってるわけじゃなくてですよ。今日から始められるんですよ。本当にその時にやらないといけないっていう始めかもしれないですよ。でもそこでぜひ覚えててほしいのは神の福音ですよ。その全くもう本当に神に応答しないような、備えも何もしないような、すぐにあぐらかいてしまうような私でさえも神は愛しておられて、そのような私にも神はその、もっともっとより良い関係を与えようとしておられるということを思い出してください。どうにかして、神は私たちを祝福したいんですよ。どうにかして私がその溺れて死、もう死ぬ間際になって助けてくれっていうふうに言って、毎回もう死にそうになって神に従っていくようなことじゃなくてですよ。本当にその喜びを持ってその神に応答できるようになってほしいんですよ。だから言ってるんですよ。戦いの時に備えをして、他力本願じゃなくて、神任せでもなくて全てをね。神が私を通して働かれるんだって。だからその心づもりを持ってるというか、神に従いたいと。だから従うときに、今というときに神から助けをもらえるように、私はその毎日の生活の中で平常時に、平常運転のときに、本当にその神との良好な関係を保とうって、そうやって備えるんですよ。自分の頑張りとか努力で神に向き合っちゃダメですよ。そして困難に向き合ってもダメですよ。負けるから。いつでも福音に立ち返ることはできます。今日からリスタートできるんですよ。今日失敗したら明日からでもできるんですよ。いつからでもいいですよ、始めたら。そしてどこかで本当にその神のこの恵み深さと憐れみ深さを知って、どこかで踏ん切りをつけて、そのラインを引いて、もうこっから先溺れてから死にそうになって神を求めるということをやめようって、そういう本当にその神との良好な関係の中で、いつ戦いが自分の中に起こっても、自分の目の前にその戦いが来たと及んだとしても、神の助けを求めていけるようなその良好な関係を、備えをしていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたがこの私を通して愛することや イエス・キリストの福音を述べ伝えていくことや、あなたが願っておられることを成し遂げようとしておられることを、聖書を通しても本当知っています。でも何もないからといって、本当は何もないということもないんですけども、その何もなさに、本当にそのあぐらをかいてしまって、あなたに求めることをやめてたり、あなたとの関係を良好にしておくことを、何かあった時にあなたにすぐに自分の思いを持っていったり、あなたにすぐに助けを求めたりするような、あなたに応答して一歩を踏み出せるような、そのような備えを怠って、努力しないで、戦いの時を迎える時が多々あります。このような私でさえも、また福音に戻って、だからこそ私ができないからこそあなたがイエス・キリストを私に与えてくださったこと。キリストが私のそのできない、その罪のゆえに、その罪を全部負って十字架にかかって苦しんで死んでくださったこと。三日目によみがえってくださったこと。本当にありがたいなというこのあなたが与えてくださったイエス・キリストのことを思い起こして、またここから始めさせていただけることを心から感謝します。どうぞ今日、新しいスタートをまた切ることができますように。どうぞ、この何もないように思える時にこそ、あなたに感謝して、あなたとの関係を本当に良好に保っていられますように。どうぞ、私が霊的に怠慢に陥って、どうしようもなくなるような、戦いが身に及ぶ時に、あなたに頼ることさえできないようなことにならないように助けてください。憐れんでください、お願いします。日々の生活の中で、あなたを常に求めていけますように。私にそのあなたに従っていきたいというその心を、思いを与えてください。力を与えてください。誰でも主の名を、皆を呼び求める者は救われると書いてありますから、どうぞ、このような私でさえも救われることを本当にありがとうございます。あなたに信頼します。あなたに期待します。どうぞ私たちをお助けください。私をお助けください。そして本当にあなたに耐えることを教え、その戦いの時にあなたを、その確かにその戦いに出て行き、戦いの備えをし、あなたの名を呼び求めることができますように。そしてあなたが与えてくださる勝利を手にすることができますように。そしてあなたに栄光を、お返しできるように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって、あなたに願って祈ります。アメン。